出エジプト記の13章です。今日のところは除光祭と書いてあります。最初のところですね、3節から。ウィーゴを捧げるということはその後にも書いてあるわけですけれども、これは特に今記念としてですね、感謝として捧げるということがこの前のところですね、エジプトの初めて生まれた子どもたちがみんなですね死んでしまったわけですね。初めて生まれたことをけども、イスラエルの人だけは助かったわけです。そういうことがあってですね、特に初めての子どもは神様に捧げると、本来他のものと同じように滅びてしまうはずのものは特別にですね、神様の恵みによって救われたんだということでですね、そういう意味からもですね、初めての子を一番大事にする子供ですけど、それを神様に捧げると、この初めてのもの、大事なものを神様に捧げるっていうのはずっとその後も続いている、今日のような日曜日、これは1週間の初めの日なんですね。それを神様に大事だけれど他のことを置いてそれを捧げるということなんです。暇があるから行こうかっていうのは、それは行かないよりはいいですけども、暇があるから行こうかっていうのはこれは捧げたことではないんですね。暇つぶしですから、ある意味では神様に非常にこれ失礼なことなんです。でそういうような姿勢でずっと行けば、これは当然祝福はないわけですよね。当然祝福っていうのは、捧げるっていうのはですね、他にも使いたいと大事だけれども、それを置いて神様にこれを捧げるということなんですね。そういうことで、この日曜日っていうこともですね、他にいろいろ仕事もできる、あるいはのんびり家で休むこともできると、そういうことで、家でおっても本当に良いことは起こらない。ああ楽しかった、のんびりできた、それだけではあるんですね。誰にも何も発揮しないわけです。でもこういうふうに集まることによってですね、それを捧げることによって、この2000年間もついた祝福の流れの中に身を置くことができるわけです。前にも言いましたけど、これは非常に大事なことなんですね。1週間の初めの日を捧げるっていう発想。それによって、この日曜日、休むという制度が作られて残ってきたわけなんです。遊ぶための日としてそもそも出発したのではなかったんですね。昔からずっとですね、こういうふうな制度になるときは、毎日毎日こき使われたわけ、労働ばっかりですね。それを特にですね、礼拝の日として、心身ともに特に霊的に休みを与えようと、新しい力を与えるということがあって、そしてこの一日の仕事をやめなさいということだったんですね。まあそういうふうに、この最初のものを捧げるっていうのは単にですね、子供だけ、こんなことは昔の制度なんやと、自分とは関係ないと思ったらいけないことなんです。まあ朝の時でもです。朝起きたところの新鮮な気持ちを神様に捧げるということなんですね。自分の新鮮なエネルギー、何かをですね、やっぱり神様にまず捧げようと、そういう気持ちがこれいつも大事なことなんですね。でそこにこれは単なる義務とか何とかじゃなくてですね、祝福があるからなんです。まあ、こういうふうな日曜日でもですね、これは例えば前のそもそもさんからの時で、私はある時からですね、たとえ学校で仕事があっても休んででもですね、ここに出ようということをまあ、決心したわけですね。何があってもそれを譲らないと。その代わりどんなに商業的にですね、放り出されようと、何しようと、これ甘んじて受けようという覚悟というか、それを決めたわけです。まあ、それからずっとですね、何十年というものを、日曜日は午前中にですね、家でのんびりしたことは一度もないわけですね。それがあるから、またこういうふうに多くの人たちもここに集まってくるんだと。私がのんびりしてですね、今日は休もうか、他の列にしようか、今日は山行こうか。そういうのをしていたらですね、決して祝福は及ばなかったわけです。それは私だけじゃなくて、2000年間、無数の人たちがそういうふうにしてですね、神様が示されたと。これは日曜日本当に大事なんだと。捧げる日だということを心に決めてですね、他のことを置いて、そして捧げてきたというわけですね。誰でもですね、これは仕事ある、何かあるわけですよね、日曜日というのは。家族の問題もある。で、それをどういうふうにしてですね、そういう、捧げていくかっていうことは一人一人の問題なんですね。ですからこれはこの祝福っていうのはそういうものです。自分だけが良いっていうのはこれは祝福ではないんですね。祝福っていうのは自分も良いと、他人も良いと、何かが伝わる、 そこにあるわけですね。だからこういうふうにして一人一人が集会に集まるということはそれを支えることになりますね。全体ね、家庭集会でもそうです。昨日も土曜日集会ありましたが、それは続くのはですね、誰かが支えてきたからです。好きな時だけ行こう、それは支えることはあんまならないんですけども、やっぱり自分は別の用事があっても日曜日行く、これは支えることになるんですね。そういう気持ちがまた祝福を受けるということになるわけです。まあ、そういうことで、この We Go を捧げる、生として捧げるという発想はずっとあるわけですね。でお金にしてもですね、長らく10分の1を捧げようという気持ちも、何かをやはり絶えず捧げていこうというのが続いてきたということですね。それがまず書いてあります。で、いや私は仕事もしてないと、できないということはないんですね。心の大事な部分を捧げるっていうことは、どんな状態の人でもできることですよね。日曜日にこういう集会に参加できなくなる、ここに今参加している人たちもそのうちに病気になったり老齢になったりしてですね、参加できなくなる。私もそのうちに、病気になったり弱っていくことは必ず来るはずですね。それでも心の中でですね、たとえ入院してても施設に行っても心を捧げることはできるということなんですね。はい、まあ、それはそういうことで、次に今度はですね、チョコ、酵母、イースト、発酵するもとですね、酵母菌。酵母菌っていうのは、ばい菌、細菌ではなくて、これはカビ、カビの一種なんですね。割り大きいから、顕微鏡で600倍もしたらよく見えるわけなんですね。ブドウを潰してですね、ニップして入れとったら、ブクブクと二酸化炭素を出してですね、ブドウ糖を発酵してくるんですね。一度アルコールと二酸化炭素で、その時にですね、それを取って顕微鏡を見ますと酵母菌がたくさん見えるわけです。まあ、そういうふうな酵母を抜いてですね、したらぴしゃんこのパンができるわけです。わざわざそういうことするんですね。あまり美味しくないパン、それを特に記念とするということなんですけど、まあ、それで除去酵母を抜いた、まあ、祭りということでしてあります。で、この最初にですね、あなたたちは奴隷の家エジプトから出たこの日を記念しなさいと、覚えなさい、この記念、これ覚えるという言葉、あのザカルということですね。ザカリア、ヤーウェイが覚えてくださる、ザカリアという人名がありますね。新約聖書のルカに出てきます。そういうザカル、覚える、覚えなさい、これも記念式という言葉を使っています。それは主が力強い見てを持ってそこから導いてくださったのだということですね。でここでですね、この力強い、力ある手ということが今日のところでは他にも書いてありますね。3節と9節、それから14節、8節。でこういうふうにですね、何度も、力強い見てということを言っていますですね。3節、それから9節ですね、14節、16節と、この信仰っていうのは、この神様のですね、目には見えないけど力強い見てを実際に生活の中で感じてきたかどうかと、感じるかどうかですよね。頭の中で復活を信じてます、十字架を信じてますと言ったってですね、この力強い見てを何も感じてないっていうんだったら、それは本当の信仰にはなってないということですね。これは本当に私たちが信じたらですね、何か力強い見てが私たちを導いておる、あるいは支えてくださっておると、その程度はそれぞれに大なり小なりあってもですね、何らかの目には見えないけど力強い見てがこの世界にある、私の上にもあると導いてくださっていると感じるようになっているわけですね。ですからこういうところを読む場合でもですね、ずっと前のことをですね、博物館へ行ってですね、何か珍しいものを見るように昔のことを書いてあるんだなんて見てる限りは聖書を読んだことにならないわけ。いつも遥か昔のことであっても聖書っていうのは不思議な書物で、今の私たちにもずっと見通して書いてあるということなんですね。で何を言う場合でもですね、ここのところは今の私たちにどんな関係があるんだろうかというふうに言えば考えながら読むことが大事なわけですね。 この力強いを見て、これがあるだけでですね、あの厳しい迫害ですね、文字本は何も読めない、何も読めなくっても無学であってもですね、この力強いを見てはですね、心から信じて受ける人にはこれ働くわけですね。だから私たちがとても耐えられないような厳しいあの迫害ですね、それにも耐えることができたって、まさにこの力強い見てに支えられ導かれたからなんですね。これは現代のような生ぬるいですね、ちょっと寒かったらすぐに暖房とか、ちょっと暑かったらすぐにクーラーとかいうことですね、もう何でもかんでも非常にこう我々現代で甘やかされているようになってしまったけど、昔だったら本当に寒いのは当たり前ですね。この部屋全体があったくなることはないわけです。で、私が去年仙台に行った時の綺麗な青葉城って前の川がありますけど、そこの川にこの像が立ってあったんですね、記念の。それはそこの川で江戸時代にですね、水炉に入れられてですね、綺麗な川なんですけどね、そこに狭いところに入れられて水の中にそのままつけられるわけです。そして長期間ずっと乾かされるわけですね。そしてだんだんとこの弱ってきてですね、そして死んでしまう、そういうふうな水攻め、例えば女の人でもですね、どうしても切りつけをやめないならば、妊婦お腹大きくなった人ごとで水につけて首から追い出すとかですね、それで死ぬまでこういう状態で掘るとか、もう考えられないことをするわけです。でそれでも私はもう捨てますって言えば助かるわけです。でもそれを捨てない、そんな恐ろしい苦しみの太陽という、そのまあちょっと凄まじいまでの力っていうものはですね、まさにこの力強い見てを 生々しくこれを感じていたからですよね。その見てがそういうことを支えたさせたということです。そういうことは人間的な決心ではとてもできないことです。ペテロのような人でも死ぬまでついていきますと言った後からですね、逃げ出さざるを得なかったんですよね。まあ、そういうことでこの一言ですね、力強いを見えてもって連れ出したのだと言います。でもう一つ、この奴隷への関係ないかというと、そうではないんですね。これも実は新約聖書の中でもですね、私たちはみんな奴隷なんだということを書いてあります。それはどういうところに書いてあっただろうかということですね。ですね、ローマ信徒の手紙、ローマの6章ですね、6の15から読んでいただいてですね、ローマ信徒の手紙6章の15以降ですね、16、知らないのですか、あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる、つまりあなた方は罪に使える奴隷となって死に至るか、神に使える神の奴隷、神が言われた通りに従うという意味ですね、奴隷になるかと。でここでですね、実はあなた方は17にあるように罪の奴隷であったと。でもですね、その罪の奴隷、罪、悪い思い、人間中心の思いにばっかり従って動か引っ張られていると。まず自分とかですね、まず人間、そういうの思いが罪ということなんですね。まず自分は嫌だとかですね、自分はしたくないとかいう問題です。まず自分、これは神様がそれをよしようと言ってるんではないかというふうに受け取らないで、まず自分はそういうことは嫌だとかいうふうな気持ち、発想っていうんですね、それはまさに罪ということなんです。これはもう本当によく染み込んだところまであるので、何かがあるとふっとこれが目を出してしまうわけです。罪の奴隷、罪の言った通り自分中心の感情も奥間にパッとこうしてしまうというわけです。でもそれがですね、そこから本来解放されて義に使えるようになったと。義、そして神様やキリスト様の奴隷 奴隷というと悪い表現ですが、言われた通りにすると。神様はキリストは一番の良い、正しい、清いお方なんだから、それの言われた通りするのが一番良いことになるわけですよね。まあ、こういうふうに他にもあることなんですけど、実は我々もみんなですね、この罪という自分中心の感情、考え方に知らず知らぬうちになってるわけですね。それはなってない人はいないわけです。より高い高い人が見たらどんな人でもそういう。で、そこからでも解放されたと。で、気がついたらまた罪の奴隷になるということよくあるんですけど、絶えずだからこういうふうに、それが集会の意味でもあるんですね。絶えず思い起こして立ち返ると。そして、ね、解放したんだよって言うてくださるイエス様の言葉を信じて受け取って、まあ、感謝をするというわけですね。はい。まあ、でも元のとこ変わります。まあ、そんな風にしてですね、この奴隷からの状態から解放されたということ、主が力強い御手を持って導き出されたということ、みんな私たちとつながってくるんですね。昔の話を書いておるんでありながらつながってくる。でもう一つここで何度も書いてあるのが、導き出されたという表現で、1節、3節にもありますね。そこから導き出されたし、5節の終わり頃にも、父と蜜の流れる土地ですね、5節、カナン人、ヘト人、アモリ人、ヒビ人、エビスの土地にあなたを導き入れられるという、導き入れるということが書いてある。わかりますね。そうして、また14節にも繰り返してさっきと同じですが、エジプトから14ですね、導き出された。そして16節にも主が力強い御手を持って我々を導き出されたと何度も何度も繰り返してありますし、それから17節にもですね、神は彼らをペリシテ街道の方、近距離で安楽な近いんだけど、そちらにあえて導かなかった。そして21節、これは有名な言葉になっていますが、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って照らす。そして昼も夜も進む。要するに導かれて進んだっていうことで、ここにはもう一つですね、キーワードの一つ、導きという言葉が繰り返し強調されているというのがわかるんですね。罪から解放された、エジプトから解放されてもですね、こういうふうに神様の特別な見てによって絶えず導かれていかないと、私たちは前進ができないわけです。今の私たちも同じですよね。罪許されたと、私は十字架を信じています、復活も信じています、それだけだとは決して進まないわけです。頭の中で信じていますと言ったところでですね、あるいは水の洗礼を受けましたとしたら、それだけでは決して進まない。だから水の洗礼を受けただけで捨てる人もたくさんおるわけですね。何十パーセントおるわけですけども、これ何が欠けてるのか、要するにこの導きが欠けてるからですね。生きた神、聖なる霊、あるいは生きて働くキリストによって導かれていかなかったら、いくらある時にですね、信じました、あ、救われたという感情を持ったとしても続かないわけです。そういうふうにここでのこの長い旅、困難な旅路において絶えず導かれるということは非常に大事だということをですね、強調しているわけですね。そういうふうにして、まず奴隷の家ということもつながりがあり、解放ということ、それから力強い見てということ、それがあるかないか、感じているかどうか、それから導きということを日々ですね、受けているかどうかということ、それからもう一つですね、その最初に記念しなさいと、これが水越祭とか徐行祭とか言われて、ずっと現在までこの水越祭続いているわけですね。非常にまあ大事なものになったんですが、この記念ということですね、覚えると、これは 過去に受けた大きな恵みをですね、いつまでも覚えておくっていうことですね。で、それ覚えておく、それが祝福につながる。さっきも言いましたように、単なる義務ではないんですね。義務を得るだけだったらそんなしたくないことありますが、これを覚えることでさらに良いことがそこに不思議と望んでくるんですね。それが祝福だからです。だから過去に受けた良いこと、これは人から受けた、これは人の背後に神様がおるわけです。誰かが自分に良いことをしてくれた、その良い心はってこれは神様が与えてるわけですね。だからその人にも覚え、その人も覚え、背後のあられる神様を覚えていつまでも忘れないということが新たな祝福をその人にももたらす。だから記念をするってですね、ここでもそうです。覚えておく。で、このことはがあるかないかは非常に大きな違いをもたらすと思いますね。さっき言ったらこの日曜日っていうのはそもそも何なのか。これはまさに復活の記念なわけです。覚えておく。私たちのために死という最大のものの打ち勝ったその力を与えてくださる。そのために十字架であの苦しんで死んだ、復活したんですね。それを感謝してですね、十字架復活のことを受け取る、それを記念するということを思い出す。それで新たな祝福を確かに受けるわけです。日曜日をです、他のことを犠牲にしてでも守ろうという気持ちには必ず祝福があるわけですね。それが祝福である証拠が2000年も続いているということです。祝福を受けなければ一つの制度は決して続かないです。昔からいろんな制度があったけど、ついつい変わってきたんですね、時代の状況。でもこの1週間に1日休む、神様に礼拝をするということはずっと変わらないということは、祝福があるという、外面的な証拠にもなっていますね。で、このことはもう一つですね、いわゆるキリストが最後の夕食の時にもですね、誰でもいつも食べているパンを持って特別にしとるようですね、そういうふうに記念するものとして食事をしたわけです。普通のパンなんですね、普通のブドウ酒、パンを取りなさい、これは私の体だと。ブドウ酒、これは私があなた方のために罪の許しのために流す、これは血だとですね。それでこのように記念しなさいと言われたわけです。で、そういうはですね、ごく普通のパンだったんですね。特別な儀式っていうのは普通の夕食。そういうことだけれども、あの赤いブドウ酒は血を連想するということで、一層私たちのために流してくださった血を思い出すということなんですね。で、感謝する。で、そういうことがあるので、前から何度も言ってますが、我々の取るパンはですね、それにキリストご自身が言われた、祝福を置かれたので、それを受けるためにパンとあの紅茶をしているわけなんです。だから私は急いでるから、そんな受ける必要はないっていうふうなことはですね、本来は良くないんです。はっきり言っておきますけどね。何のためにしてるか。お腹が空いてるから、あれを一つのですね、教会の場合って2000年間さ、礼拝の中の一環としてやってきたことなんですね。非常に大事な礼拝の一環としてやってきたわけなんです。パンとブドウ酒ですね。で、それがむしろ中心に置かれてくるんです。カトリック教会では。そのぐらいキリストが死んでくださったということ、血を流してくださって、いつも新たに思い起こすということなんですね。プロテスタントではもちろん神の言葉を中心に置いているんですけども、そのことは聖書にあることであってですね、そんなパンとブドウ酒は関係ないと思ったらよくないわけです。聖書的ではないことですね。ですから私たちもですね、そういうことでここで取るパンと紅茶ということもですね、単に食事ではないわけなんですよ。それ何度も言ってることなんですけど、なんとなくなかなかそういう気持ちになれない人もおるようですけど、それも大事な信仰の内容なんです。ですからパンと紅茶を取るっていうことは、そういうふうにキリストの記念をするということのためにしている。ブドウ酒ということはですね、これからそういう必要はないわけなんですね。あの当時はブドウ酒をしてた、少しでもそれで変えてるわけです。本質的にはですね、あの当時の食事であったから、ご飯の時にそういうことを私たちは思い起こすというのが一番良いわけです。そういうふうにですね、この記念ということはいろいろなところに今波及をしておるということなんです。その記念ということをですね、 今のパンにしてもカトリック教会ではパンをいただくということは礼拝の中心だったぐらいなんです。で、そのぐらいですね重んじられたわけですね。現代でマザーテレサのあれを見たわけですが、ミサ礼拝というのはパンをいただくことなんです。記念、それによって新たな力をいただくと。でもこれは信仰信じてない人にはそれは効果はないということですね。何でもそうです。信じることでそういう力を私たちも受けるということなんですね。ここではそういうふうにいろいろな意味でですね、このキリスト教信仰というのは記念ということが深く入っていることなんです。ですから亡くなった召された人を思い出すときでもですね、キリスト教では記念式あるいは記念の会というわけですね。一般の日本ではそういうふうに例えば戦後40年60年といったら何て言うかというと、それは慰霊と言うんですね。敗戦の記念の国に慰霊祭を行いますとか、霊を慰めるというわけです。けれどもキリスト教ではですね、霊を慰めたりをことは決してしないわけなんです。なんとはなくそういうことをよく使っているのはですね、記念ということと慰霊ということは全く違う概念なんですね。慰霊というのは死んだらですね、日本的な神社神道的では特に戦争とか事故とか不慮の死というものはですね、死んだ人は非常に怒ってる、恨んでる、泣いてるっていうあれがあるんです。だから畳の上で死ななかったものはですね、死んだら恨んでると、たたってこくか分からんだと。だから野外で死んだら一層その祭りごとご飯とかなんか分かるんで放置したりしないかんという、それは生きてる人にたたってくるからという考え方はずっと根強くあるんですね。だから慰霊というわけ、霊を怒ってるから慰めてやらないかんなと、泣いてる。それもある意味で非常におかしな考えですね。キリストがほな一番無残なこと殺されたわけです。さっき言った殉教者。またキリスト怒ってるのか。そういうことは全然ないですよね。神とすぐに同じ姿になられて、栄光ある姿にすぐに蘇られてるので、キリストが十字架殺されたら残った人がですね、慰めてあげようって誰がそんなことするか。十二弟子たちが死んだキリスト怒ってるからですね、慰めてあげよう。そんなことは根本的にないですよね。全く違うわけなんです。その点を日本でおりますとしょっちゅうニュースとかテレビとかでですね、手合わせて慰霊のためにということで見ておりますから染み込んでしまうわけです。で、前にも何度か言いましたが、つい最近ですね、この新聞ですね、前に朝日新聞の、最近の2月の2ヶ月前ですかね、3月2月の15日ですね、県の文化財としてですね、県の文化を新たに指定したというんです。鳴門市の、ドイツ軍の捕虜収容所の近くにあるドイツ兵のここで慰霊碑が県の文化財に指定されることになったと書いてあるんです。これは見たことある人おると思いますけど、見てない人は、見に行ってますね。それはですね、実は前にも私が命の水も書いたしですね、ここでも何度か言いましたけど、原文は慰霊碑やることは書いてないわけですね。ちょっと、ゲデンケンアンディ・ゾルダーテンなんとかって書いてあるんですね。つむゲデンケン、これは記念ということです。つむゲデンケン、アンは何に対してですね、ディ・ゾルダーテン、英語でソルジャーです。兵士たちに対する記念のためにって書いてあるわけです。記念碑なんですね。ですから、ドイツ語ちょっと誰かなんかで見たことない人は調べてみてすぐに分かりますね。つむゲデンケンアンディ・ゾルダーテン、電源、これは英語の think にあたる考え、思う、記念ということなんですね。よく使うことです。思い起こす、記念のため、兵士たちの記念のため。 でここにもですね、わざわざちょっと訳も書いてあるんですよ。その慰霊碑はテラスも含めて70平方メートルどうこうって、で正面に我々の愛する、兵士たちの記念のために と言ってわざと書いてあるんですね。けど君らのためって書いてあると訳詞もつけておりながら、慰霊碑というふうにですね、こういうふうに書いてあるわけです。ですね、慰霊碑と記念碑と全く性質が違うわけです。記念という言葉ですね。そういうふうに文化財に指定するような時でもですね、勝手にそういうふうに記念碑でありながら慰霊碑でありながら変えてしまうわけです。そのぐらい、この日本人にとってはですね、死んだ者は怒ってる泣いてるんだと、なんかそういうふうにされてしまっていつも手合わせる、そのためなんで、なんで手合わせるのかって、みんながですね、皆さんがこのああいうニュースを見て子供たちまでおったらみんな手合わせて何してるんだろうと、もうこれ目的はこのはずなんですね、霊を慰めてあげましょうというふうな発想なんですね。そういうふうに意味のないようなこと、あるいは意味知らんで教えられんのもしているんですけど、キリスト教ではですね、はっきりとそういうふうに、たとえ戦争でしようが何しようがですね、これを神様に御心に沿っているならば、どんなに殺されようが神様のところでいえば怒っていると、もう最終的に安住しているということなんですね。あのステパノがあれで殺されてですね、そして死んで怒っているか、そんなことは決してないんですね。神様とに帰ったわけですよね、栄光を見せてもらった。そういうことでこの記念するということは、私たちがいろんなことで良いこと、あるいは悪いこともですね、それを覚えてその意味をいろいろ考える、そのためにあるわけです。悪いというか病気になったとか事故を起こしたとか、そういうことも嫌な思い出だから捨ててしまえじゃなくて、その嫌な思い出、嫌なことも何かが神様そこに込めているんだと、そういうふうにしててね、絶えず覚えるっていうことなんですね。だから戦争で亡くなった人、靖国神社、あの霊を慰めるためじゃなくてですね、戦争で死んだと、残虐なことをしたされた、そういうことを思い起こしてですね、あの戦争をどういう意味でどうしてあんなことをしたのか、絶えずそれを思い起こして、そんなことはないようにと、そのことのために記念をするということなんですね。はい、そういうことでこういうこの非常に大事なことはですね、覚えるということです。もう一つは身近なこととして、この親っていうものは子供に対してですね、生まれた時からいろんなことをやはり世話してる、目に見えない、自分が子供を育てればそれはいっぱいあるっていうことは分かるはずなんですけど、最近ではですね、あまりにも誤魔化されて、親はその当たり前だとか言ってですね、全然そこに親の苦労やいうことをですね、感謝、感謝も何もしないということが増えてしまったわけですね。そういうこともですね、良くない風潮の一つだと思いますが、我々も神様やキリスト様がしてくださったことを忘れてしまってですね、そしてなんとなく人間的な不満がいっぱいあるということではいけないことで、やはり記念して感謝をしれば、そこからまた祝福を新たにくださるということですよね。はい、それで、もう一つはですね、この五節であるけど、ここでですね、神様がイスラエルの人々に導いていった土地は一体何なのかというとですね、まずこれ二つ特徴あるんですね。一つは乳と蜜の流れる地ということですね、非常にこれは恵み豊かな土地なんだということを言ってるわけなんです。恵み豊かな土地、この言葉もですね、伝統的に非常にこの有名な言葉なんですが、現在ではあまりにも食べ物が多すぎてミルクだなんて使わないから、北海道でも捨てなくちゃいけないとかいうぐらいになってしまったんですね。蜂蜜なんか中国製のいくらでも安く入るとかでですね、そういうことになってきました。本来このミルクは完全に栄養食ですよね。蜜で一番甘くてすぐに力が出る、非常にこれ貴重なものだったんです。こういうパレスチナの時に蜜蜂なんかがほとんどいないですから、非常にこれ貴重ですね。日本ではあちこち蜜蜂がおるわけです。私の家にもですね、何年か前から一人でに木の根っこの隙間に日本蜜蜂がそうしてるんですよね。そういうことで不思議なこともありますが、日本はまあちこち多いけど、だからといってこの自然の蜜蜂から蜜を取り合うことはなかなかとても難しいわけですね。ですから非常に貴重なものとして、この代表としてですね、乳と蜜流れる ところそれだけ良い土地なんだけど、そこにはですね、空っぽではなくて、すでにいろいろな敵対する民族が住んでおったわけです。カナン人、ヘト人、アモリ人、わざわざこういう日記に4つも5つも書いてある。当然そこで戦いが起こるですね。非常に良い地であるけど、そこはですね、約束の地非常に良いんだけれども、そこに達するまで、達してからでも絶えざる戦いがあると。これも私たちの置かれている状況と似ているわけですね。私たちも最終目的は神の国であってですね、完全な霊的な栄養に満ちた、スイートセモ、スイートな蜜と言われる非常に良い喜ばしいものが満ちたところだけど、そこに行くまでにはですね、絶えざるある種の霊的な戦いがあるはずですね。神様はそれに安楽なところへはですね、のんびりした状態で迎えるとはしていないということです。絶えざる石の戦いというかですね、そういうことを持って、そしてそれを神様の力で勝利しながら進んでいくと。でその安楽なことを初めから約束してないということで、この17節もとても意外なことですよね。17節、神は人々をですね、ペリシテ街道には導かれなかったと。近道だったって。これはあれで地図を見ないといけないので、ペリシテ街道っていう手もですね、分からなかったら、これはここの意味が分からないんですよね。で、巻末に地図が載っているので、まあ、人によって違うんですけど、大体によって2番目の地図、2番目の地図、出エジプトの道っていうタイトルがあるんですけどね、出エジプトの道。この出エジプトの道を見たらですね、ナイル川の河口のあたりにですね、ラメセスというのが、そこから点線で大体書いてありますね。ですか。それからペリシテの街道、道っていうのはですね、この海岸、地中海沿いなんです。地中海沿いで行ったら、ここ近いわけです。この距離は大体どのくらいかちょっと、大まかに測ってみたらですね、下に距離がありますからですね、指の第一関節ぐらいがこれ100キロですよね。そこからですね、視界のもっと北の方ですね、もうちょっと北、まあ、視界の横のあたりなんです。大体この視界のあたりまで、この指の第一関節ぐらいの長さが100キロだから、そこで測ってみられたんですね。いくつあるか、まっすぐずっとこの沿岸に行って、視界の横あたりとか、この北あたり、まあ、横あたりヘブロンとかありますから、そのあたりまで行くとしたらですね、エルサレムはこの視界の左西の方にありますから、だいたい行ってもですね、400キロもないぐらいですね。400キロもないぐらいって分かりますね、この測ったら。400キロあるとしてもですね、1日に20キロ歩いたらいくらで行けるか、20キロだったら20日間でですね、400キロ行ってしまうわけなんです。そんな短い距離なんですね。だけど実際は40年もおったってですですね。まっすぐ行ったら20日ぐらいで行けるようなところを40年間っていう途方もない長い年月、下の方もずーっとですね、それから特にカデシベルニアというところで長期間おったりして、非常なこの時間的にも回り道をしているんですね。時間的にこういうふうな非常に長い、しかも困難な道、砂漠通る道をわざわざ神様が導いたって言うんです。こういうふうにですね、神様は近道を導かれないと。人間だったら誰でも近道ですね。誰かの家行こうと思ったら、私でもあちこち行きますが、それはいろいろ調べてですね、できるだけ近道行こうと。これは当たり前なんですよね。人間は近道を行こうと。 で、この人生でもですね、幼稚園の時から有名幼稚園行かせると、有名小学校行かせる、お金をたくさん出すと、そしていわゆる有名大学、有名会社の最短距離近道行かせようということが至るところでありますよね。これも誰でもそう考える、人間は近道がいいと。神様は違うということなんですね。たった20日ぐらいで本来行けるようなところ、40年という途方もない時間をかけて、しかも砂漠困難なところを行かせたという、こういうようなことですから、私たちもですね、こんな若い時から神様のことを知って、もっと悪いことしなんだろうかと思うこともよくあると思いますが、神様のご計画はそういうに人間の思うとか人に違うわけですね。なんか遠回るようなけど、神様は一人一人に最適のものをやっぱり考えておられるということを思うわけです。そういうふうに非常に困難な道を歩きながら、神様に一生懸命に救いを求める、見つめると、そして神様が新たな力を与えると、そういうことで、あると思うんですね。で、その困難な旅を神様はほっとかれない で最後に書いてあるように、この21節、その困難でしかも長いけれども、その道は必ずですね、捨ておくんではなくて、主が先立って導かれる。雲の柱、火の柱、これは直射日光が非常に厳しいということもあってですね、そして雲の柱、確かにこの直射日光は日本では想像のできないような厳しさですね。ああいうところに下に歩んでいけるのかなと、本当にとても暗い森にならないぐらい厳しい直射日光です。そういうところだから雲の柱も絶対的に必要なんですね。で、夜もですね、必要な時に住めるように、あるいは守られるように、見えるように火の柱、こういうふうに荒野というところはですね、全然そういうの本来ないところです。ないところだけど、神様がそういう不思議なものを導き手を作り出す。これは私たちもですね、信仰の道で非常に困難な時にも出会うと思うんですけど、こういうに何もないところにその導きを神様ご自身が作り出してくださると、そういうことを信じていくことがまあできるわけですね。全体としてその困難なところを神様ご自身が導かれるという、この導きということをテーマにしているのが、この前ミニオチの水書いたように、ダンテの新曲でもあるわけですね。天路できて神様の国への導かれて進んでいく、土地にたくさん落とし穴があって間違うというところですね、泥沼があったりしますが、導かれていくと、そういうふうにこの13章はですね、さまざまなこの象徴的な意味というものが現代の私たちにもそのまま通じるようなものがいろいろと込められておることなんですね。その中の一つでも、例えば力強い見て、それだけがあったらもう生きていけるということもあるんですね。あるいは神様のことを記念して十字架、それだけでも生きていけると、そういうところがあります。あるいは導き、それだけあっても生きていけると、そういうふうにどれか一つでもですね、私たちも心に留めていきたいということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。